お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリア最大級の日系展示会ジャパンエクスポ2025が10月25日土曜日、シドニーの中心部タウンホールで開催されました。今年で5年目を迎えます。午前10時の開幕と同時に多くの来場者が詰めかけ、会場には日本の伝統文化や物産、食品、観光など日本が誇る多様な魅力を紹介するおよそ50の展示ブースが立ち並びました。今年はどんな展示があるのか、出展者の方にお話を伺いました。まずは200年以上の歴史を持つ日本茶専門店東京半田園茶舗の代表半田実さんにお話を伺います。
今日は日本茶と抹茶をだいたい15種類か20種類ぐらい持ってきてます。はい、実はさっき古い話になるんですけども、125年前にですね、うちの祖業がパリの万博に出たことがあって、去年もそのパリに出たりバルセロナに出て、まあ、今回オーストラリアのジャパンエキスポということで、やっぱり今こう日本の安心安全とかこういう文化的なものっていうのが海外のお客様に、まあ、インバウンドだけじゃなくて受け入れられているということで、まあ、海外に自分で行って、まあ、お茶を出しているっていう形ですね。はい、すごく、まあ、着物とかですね、例えば畳とか抹茶のイメージで結構格が高いようなイメージを持っているお客様もいらっしゃるんですけども、ただ今本当にブームになって抹茶ラテとかほうじ茶ラテとかもう楽しみ方はいろいろなので、僕らもティーバッグだとか簡単に自宅で作れる、抹茶ラテの元のようなものだとか、まあ、本格的な日本茶から、まあ、そういうカジュアルに楽しんでいただけるものまで、まあ、日本らしい、まあ、日本のお茶時間っていうのをお届けできるように、まあ、そういったものを楽しんでいただきたいなと思ってやってます。
半田さんでした。15世紀から20世紀の日本画や掛け軸の専門店をされている山添書画屋の山添亮さんにもお話を伺いました。京都から参加し今回初出展です。
今日オーストラリアの方に特別こう伝えたい日本美術の魅力っていうのはどういった点でしょうか。
そうですね、まあ、こういった古いものがまるで今描いたかのようにこう残っている、そのものを大切にするっていう文化が日本にはもともとあって、ずっとこう何世代にもわたって大事にされてきたからこそこういうものがきれいに残ってるっていうことをなんか分かっていただくというか、はい、なんか何かそこで何て言うんですかね、大切にしていくと一つのものがこんなに長くきれいに残ってるんだっていうことが分かってもらえると非常に嬉しいですね。
今日このためにこう持ってきた作品とかがあれば教えていただきたいんですけれども。
そうですね、今ここにあるこの風神雷神図なんですけども、これはまあ大正時代に描かれた絵でして、はい、まあ、今こう日本でも海外でもですけど、アニメとか漫画っていうのが日本の文化の一つというふうに言われていて、でこういったこの風神雷神の絵っていうのも、もう本当にもう500年前からこういうモチーフがあって描かれ続けてきてる。で、その今はその漫画の中でこういった妖怪とかこういった、ね、藤井雷神とかいうものが知られてはいるんですけど、もともとはまあこういった日本の古い古美術が源流 でそれを今 その作家の方が漫画とかにしてモチーフにされているっていうことを、まあ、その日本の歴史の深さみたいなのが見てもらえたらなと思って、はい、何かちょっと象徴的な絵なので持ってきました。
山添さんでした。シドニーにおよそ30年近く暮らす澤真奈美さんも今回ジャパンエクスポに初出展です。手作りの練り切りとこだわりの有機抹茶を使ったドリンクを提供しました。日本の伝統や文化を味わってほしいと普段から練り切りのワークショップも開いているそうです。澤さんです。
突然出ることが決まって1週間3週間ぐらい時間はあったんですけど、もう準備にすごく時間がかかって、特に練り切り作りは、前もってできないので、昨日の夜から始めて今朝の3時まで60個頑張って作りました。私たち日本 の抹茶のオーガニック有機の農園に行って、直接その農園の人と見せてもらってお話しして、そのお抹茶とかお茶をオーストラリアに持ってきてこちらの人に紹介している ね、なんかできるだけその有機 の、 あの農園をサポートしたくて、農家の方はやっぱり私たちに安全なものを届けるのにすごくご苦労されていて、あの一生懸命作っていただいているので、やっぱりその思いをあの届けたくて、あのやっぱり飲むとすごく優しい味がして本当に美味しいので、やっぱりそれを皆さんにあの知っていただきたくて、はい、
澤さんでした。また今年は名古屋市とシドニー市の姉妹都市提携45周年を記念し、ジャパンエクスポにて名古屋市が大規模出展しました。名古屋市の広沢一郎市長も来合し、会場では天むすや味噌カツ、ウイローなどの名古屋飯が振る舞われ、来場者は名古屋グルメを堪能しました。来場者に天むすの感想を聞いてみました。
とても美味しかったです。天ぷらは飯と一緒に混ざって初めてなんですけど、本当に美味しいです。 とても柔らかくて美味しい。
これまでに名古屋を3回訪れたことがあるというジェレンド好き直美さん、前日にはハイドパークで行われたシドニー市と名古屋市の姉妹都市提携45周年の記念樹立式にも出席され、長く続く両都市の友情を心から喜んでいます。
実は名古屋ガーデンもありますね。ここは昨日キーのセレモニーがあってて、本当に最高の経験でした。市長さんたちが日本のカミリアというキーを名古屋ガーデンの土に入れて、そのきれいな木を白に出育っていけるととてもいいと思います。またオーストラリア、シドニーと名古屋市で教育と文化交流、観光のエクスチェンジもこれから育っていけると最高と思います。それが私の自分の希望で、頑張って作っていきますよ。
ジェレンドスキーさんでした。名古屋市の他にも岐阜、沖縄、愛媛、大分、宮崎、福島など全国各地のブースも並び、それぞれの地域の魅力や観光スポットが紹介されました。空前の日本旅行ブームが続くオーストラリアでは、リピートする旅行者も増え、ゴールデンルート以外の地方にも注目が集まっています。新しい体験や目的地を探すため、生の情報を求める来場者の姿も多く見られました。その他にも、お弁当や味噌、パンなどの食品をはじめ、日本酒や水引きを使ったアクセサリー、お弁当箱など、日本らしいアイテムを販売するブースも並びました。さらに会場では、一日を通し、書道のダイナミックな対処パフォーマンスや、剣道の演舞など、日本の文化に触れられる多様なパフォーマンスが披露されました。メインステージでパフォーマンスを披露した、オーストラリア人のアイドルグループ、パート・オブ・ピースのメンバー、ウリーさんとリリーさんにお話を伺いました。日本のアイドル文化に魅せられたお二人は、シドニーを拠点に歌とダンスで J-POP の魅力を発信しています。日本のアイドル文化はまだあまり広く知られていないと思います。独特な雰囲気で観客との一体感も特別なので、今日は日本のアイドル文化の楽しさをまだ知らない人たちにも感じてもらえるようなステージをお届けしたいと思います。ウーリーさんでした。最近日本の音楽はオーストラリアでも人気が高まっているジャンルだと思います。なので今日はこの場にいる皆さんとその魅力をシェアできるのが本当に嬉しいです。リリーさんでした。また日本古来の言霊の武道の世界観を表現した和楽の演舞も披露されました。運営本部の糸川康人さんにお話を伺いました。今日はどのようなステージをお見せになったんでしょうか。
はい、今やっておりますこの武道というのがですね、戦で使う戦いで使うようなものではなくですね、古事記の神話の世界に遡った言霊の武道でございまして、今回お見せしたパフォーマンスというのが古事記のイザナギイザナミの御事が国生み神生みといういろんなものを想像していった、その言霊の動きというものをですね、お見せいたしました。言霊の動きというのがあるんですけども、言霊というのは音、力、形、 この3つが揃わないとことたまにはならないんですけども、もともとこの動きがですね、例えば能楽であるとか雅楽であるとか日本の伝統文化もしくは日本の昔の日本人の動きの基本となっているものでございまして、特徴としては螺旋の動き、くるくるとした円が上に上がって下に上がってと、そういう状態のもので、実際に工房一体の武道にもなっております。相手が打ってきた時には螺旋の動きで返すこともできますし、打ち込むこともできる。ただ我々としては、戦わない武道ということで、相手をいかに傷つけずにその、戦いを収めるかというふうな武道ですね。この武道を通しての、心と体の強さ、強さがないと本当の優しさというのはですね、ありえないと思うんですね。ですのでこの心身ともに日本の静寂なですね、気持ちになって、お互い心の垣根を越えて争わない、そういった世界づくりを、していってほしいと、もともとの日本人のですね、武道をですね、知ってもらいたいというふうな思いで参りました。
糸川さんでした。続いてジャパンエクスポでどんな新しい発見があったか、来場者のアイリンさんとウィングさんにも話を聞いてみました。アイリンさんです。剣道のデモンストレーションも初めて見ました。剣道について聞いたことはあったのですが、実際に見ると本当に迫力がありました。長い歴史があることが伝わってきます。アイリンさんでした。ウィングさんです。
We actually had some like plant-based missile. Like a corn missile.
お味噌も試してみたんですが、ナスからできたお味噌やコーンがベースのお味噌など、非常に独特な味わいでとても美味しかったです。ウィングさんでした。最後にジャパンエクスポの主催者、J カルチャーの平野由紀子さんにお話を伺いました。2021年の初開催から今年で5年目を迎え、年々イベントの形にも変化が生まれています。平野さんです。
そうですね、年々日本からの直接の参加者の方、出展者さんですとか、それから出演者さん、皆さんきっと日本でもどういうふうに知られているのかわからないんですけど、年々増えてるんですね。なので今年ももう半分以上は日本からの方が出展と出演をされてます。はい、なので他の日本のイベントもたくさんありますけど、なかなか見られない、日本でしか見られないようなそういうコンテンツも多いので、はい、楽しんでいただけるかなと思います。本当に日本の魅力ですとか伝統を海外に紹介したいですし、普及もしていきたいので、今の流れでこうたくさん日本の方がダイレクトでジャパンエクスポに参加していただけたらいいなと思います。
平野さんでした。今日は10月25日土曜日にシドニーのタウンホールで開催されたジャパンエクスポ2025から会場の声を集めたリポートをお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。